9月の8日には礼拝の時にどのようにすれば一人一人に与えられている賜物を実際に使い始めることができるのかという説明をいたしました。つまり言い方を変えたら、どのようにすれば宿っている聖霊に力を出してもらうことができるのかという説明をしたわけです。3つのことが必要だと言いました。1つ目は、教会としてみんなが心を一つにして賜物の働きを望むということが必要なんです。二つ目には、教会としてみんなが心を一つにして賜物を使い始め、お互いに恵まれたものとなろうと望む、心に決めるということになります。で、三つ目には、教会としてみんなが心を一つにしてお互いの繁栄のために、お互いの成長のために役立つものになろうという気持ちと行動とが必要だということを言いました。そしてこういう説明を9月の8日にしたわけです。講座の時間に賛美によって宿している聖霊を奮い立たせるという動きを取る前に、10分間20分間と私の方で説明をしなければいけないというものが必要ではなくなってくる時が来る。聖霊の動きから見ると、私からの説明する時間というものは邪魔なものになるということを言いました。だからと言ってですね、皆さんにもお願いしたものがあるわけです。講座の始まる時間の2分前には、おのおのが自分の席について、これからの1時間、聖霊がどのような形で力を表してくださるのか、どのような導きを与えてくださるのか、期待をする、待ち望む。そして講座が始まる時間となると同時に、聖霊の力を奮い立たせるように、自分の霊を整えて賛美に入る準備をするということでした。だから講座の始まる2分前に、楽器の奏楽を始めてもらって、それを合図にお互いの会話をやめて自分の席に戻って、物音を立てないように気を配る、まあ隣の席にいる人の祈りの邪魔をしないようにする。そしてあなた自身の心を静め、聖霊の動きを期待する。つまり静かに賛美を始め、祈りを始めるということをしてほしいというお願いをしたわけです。だから今日も今からすぐに賛美に入りたいんですけれども、そのプログラムを変えます。で、今日はですね、多分講座の時間全部を私からの説明する時間に当てたいと思っています。私の方では今日説明をしないといけないものがあるんです。どうして今日でないといけないのかというと、ローマ人への手紙の12章の賜物がこの教会で一旦働き始めてからでは説明するに遅すぎると思われることがあるんです。その上にですね、皆さん方の成長ぶりを見ていますと、特に講座の時間の始まる前から聖霊の働きを期待する動きをみんなで取るようになってくると、今までのスピードの2倍の速さで聖霊の動きというもの、導きというものを感じることができるようになります。聖霊が力を表すようになる。そうなってきてから、今日説明しなければいけないと思っているものを説明し始めようとするのでは手遅れということになりかねないんです。だから今日のうちに説明しておくことでもって、例えてばですよ、来週からこの教会でローマ人への手紙12章の賜物が働き出したって、全ての準備が整っているということになります。だからまずこういうところから今日の話に入っていきましょう。新約聖書で教えている賜物について勉強を始めていきますと、大変に困ったことにぶつかってしまいます。これは皆さん自身もすでに経験しているんじゃないかと思う。何かというと、この新約聖書で新しい契約の時代には内容的に言って3つの種類の賜物が働いているんですけれども、で、内容的にはおのおの違いがあるんだけれども、同じ言葉が使われている賜物がいくつもあるんです。だもんだから、我々に私たちはですね、その賜物というのがどういう働きをするのかという点でもって混同してしまう。今日特に取り上げたいのがですね、予言と呼ばれているものなんです。聖書によりますと、予言というものには3つの種類があります。1つはエペソの4章の11節で教えている予言というのがある。エペソの4章の11節で実はこういうふうに教えております。こうして キリストご自身がある人を使徒、ある人を伝道者、ある人を失礼しました、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。キリストが任命した5つの役職の中には預言者というのがおります。これが出す預言というのがある。実はですね、この預言者がする預言というのはこれ何かというと、神様の言葉を代弁するのが預言者の預言です。神様自身が言いたいことがある。だけど聞く人の方では直接神様の言葉を聞くことができないでいる。だから預言者がその神の言葉を神様の代わりに口から言葉にする。これが預言者がする預言です。だからこれ一つの種類です。二つの種類に行きましょう。二つ目の種類に行きましょう。コリント第一の12章でも預言という言葉が出ております。読んでみますよ。コリント第一の手紙の12章でこういうのがある。4節から読んでいきましょう。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。ある人は御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊によって信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。つまり御霊の賜物による預言というのがある。だからここで言っているコリント第一の手紙12章の10節で言っているある人には預言と書いてあるところは、ある人には預言の賜物と訳さなければいけない言葉なんです。内容的にも何かと言ったらば、神様の気持ち心を人に伝えて、聞いている人の徳を高め、励ましを与え、慰めを与えるもののためにあるのがこの2番目のコリント第一の12章での御霊の賜物としての預言です。これ証明しなければいけない。同じコリント第一の14章に行っていただけますと、14章の2節から読んでいきましょう。14章の2節はまず異言というのがある。異言を話す人は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言をする者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。だから聞いている人の徳を高め、励ましを与え、慰めを与えるためのものが御霊の賜物としての預言なんですよ。これが二つ目のグループです。三つ目に行きましょう。三つ目にはローマ人への手紙の12章で教えている預言というのがあります。ロマ書の12章の6節から読んでいきますと、こう書いてあります。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。つまりロマ書12章での預言というのがあります。余談になるんですけれども、聖書では内容的には分けている賜物なのに同じ言葉で言い表されているものがまだ他にもあります。 だから多くのクリスチャンが混同してしまう。例えばですよ、威厳というのがある。この威厳というのは実は2つの種類の違う威厳があるんです。なのにこれを混同してしまってクリスチャンの中でとんでもない解釈をしちゃうのがいる。一つはですね、聖霊のバプティズムを受けた時に与えられる威厳です。マルコの16章では17節でもってイエスの名で新しい言葉を語ると言っているのがこれに当たるんです。これが一つ目です。だけどもう一つの種類がある。それは御霊の賜物としての威厳です。だから威厳の力と呼ぶべきものです。あるいは威厳の賜物と呼ぶべきものがあります。これはですね、コリント第一の12章ではただ威厳としか書いてない。同じ10節って書いてあります。ある人には威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。威厳の力、威厳の賜物と訳さなきゃいけないんです。これがどういうふうにして現れてくるかというと、御霊が御心のままに御霊の現れとして与えられています。だからある人にはこういうものが与えられている、ある人にはこういうものが与えられているという。同じコリントの12章に行きます。コリント第一の12章の28節ではここまで書いてあります。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、これは教会の中でですよ。それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。ここでもってですね、この30節でもって、だから威厳を語る、聖霊のバプテスマで威厳を語るのはみんながすることじゃないと解釈する。別な種類の威厳です。この30節と言ってるのはこの威厳の賜物のことを言ってるんですよ。威厳はどういうためにあるのか、14章では言ってます。予言をする、威厳を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。だからこの威厳をですね、教会なんかで喋るときにはどうしたらいいのか、解き明かしの賜物を持った者が動かないと威厳と解き明かしと一緒にならない。だから何も役に立たない、黙ってるということになるわけでしょ。もう一つあります。まだこういうふうに混同した言葉がある。信仰というのもですね、非常に複雑な二つの種類があるんですけども、同じ信仰という言葉が使われているがゆえにですね、多くのクリスチャンが混同してしまいます。一つは何かと言ったらば、イエス・キリストを救い主と受け入れて生まれ変わりをした人に神様が与えているもの、生まれ変わりをした人には誰にでも同じ量が与えられている信仰が、これ種類の一つです。エペソの2章ではっきり分かる。何遍も読んでいるところですけれども、エペソの2章を読んでいただきますと、2章の1節から読むとこういうふうに教えています。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。これはサタンの支配ということです。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき殻でした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪化の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世においてその優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これが信仰というものの一つなんですよ。だけどもう一つ信仰というのがある。コリント第一の12章で教えております。9節でこう書いてある。ある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられると書いてある。 意味から言ったらば、二つ目のこの信仰の意味は、信仰の賜物が与えられているということなわけです。どういうのかと言ったら、聖霊が、神の霊が必要と見たときに特別な力を出すことができるように与えている。これが信仰の賜物です。だから生まれ変わりをしたときに与えられている信仰と内容が違うんだけれども、これをごちゃ混ぜにしてしまうから、聖書の教えがですね、はっきりとわからないで終わっちゃうんです。こんなふうにですね、内容的には違う働きをしているものに対して同じ言葉が使われているからですね、クリスチャンが混同するというだけじゃない、混同して解釈をしてしまうし、混同した意味にクリスチャンが使ってしまうんです。で、これから私たちがしっかりと理解しなければいけない、勉強しなければいけないのは、ローマ人への手紙12章での賜物なんですけども、その賜物がまだ私たちの中で実際に力を出す前に、力を出していないうちに、おのおの一人一人が注意をしていかないといけない賜物が実は二つあるんですよ。特に注意しなきゃいけないのが二つあります。そのうちの一つがこの預言と呼ばれているものなんです。私が言いたいのは、その賜物が与えられている人自身が注意しなければいけないというだけじゃないんです。その賜物によって、預言の賜物によって恩恵を受ける人たちの方でも同じように注意をしなければいけないものだということを言いたいわけなんです。となると、これから私が説明するものは、この教会の教会員であれば誰であっても気をつけなければいけないものだということになるわけです。賜物を持っている人であろうと、その賜物の恩恵を受ける聞く方の側であろうと、両方ともが注意しなければいけないことになります。先ほど賜物にはですね、3つの種類があると言いました。エペソの4章の10節で教えている賜物、コリント第1の12章で教えている御霊の賜物、ローマ人の手紙12章で教えている誰にでも与えられているはずの賜物って3つあると言った。今日はですね、この予言というものをまず話題として取り上げたいものですから、予言には3つの種類があるということになるわけです。もうここにすでに書きました。1つ目はイエス・キリストが選んだ人、任命された5つの役職の中での預言者がする預言というのがあるわけです。これはイエス・キリストが選んだことになります。イエス・キリストが選んだ人に対して指示を与える、天の父の方かもしれません、イエス様かもしれない、人に向かって、あるいはグループの人たちに向かって、こういうことを伝えろ、こういうことを言えという指示に従って、預言者が聞くべき人に神の言葉を与える、これが預言者の預言です。目的としているものは何かといったらば、キリストの体を整えて、これ一人かもしれないんだけど、奉仕の働きをさせ、信仰の一致とキリストイエスに対する知識の一致を図り、みんながクリスチャンが、あるいは教会員が完全に大人となるためのものです。これは一つ目のグループでした。二つ目のグループいきましょう。コリント第一の12章で教えている御霊の賜物としての預言はどういう働きをするのか、先ほどもコリント第一の手紙14章で読んだから分かっていただけれども、まず自分の徳を高めなきゃいけない、人に励ましを与える、勧めをするという目的の予言がこの2つ目の種類の予言です。御霊の賜物の中の一つとしての予言の賜物がこれにあたります。で、この2つ目のグループ、御霊の賜物としての予言というものは、この予言ができるように熱心に求めなさいと教えられている予言なんです。気をつけていただきたいのは、この御霊の賜物としての預言というものは、イエス・キリストが指示を与えている預言者の預言とは内容が違います。誰が与えているのか、御霊ですけど、これ聖霊でしょ、聖霊が指示を与えている、聖霊が促しているという方が正しいと思います。3つ目の種類の予言に行きます。 ローマ人への手紙の12章での予言というものに行ってみましょう。イエス・キリストを救い主として受け入れ、生まれ変わりをした人では誰であっても与えられている7つの賜物の一つが、このローマ人への手紙12章での予言となります。さあ、これをですね、おのおのどういうふうにして違いを見つけたらいいのかというと、このままでは説明にならないから、今度はこういう角度から調べてみましょう。この予言のレベルという角度から、この3つの予言を内容的に調べていきましょう。そして主にこのローマ人への手紙12章を今主体としてやっています。さあ、ここでですよ、一番最初に戻りますよ。エペソの4章11節と教えているイエス・キリストが選んだ5つの役職の中の預言者の預言についてこれから話をいたします。区別をつけてください。この種類の預言者が与える預言というものは、その預言者にとって一生のうちでたった一度だけ与えるものかもしれないんです。預言者の人生でもってたった一度だけ預言をするかもしれないんです。あるいは去年は5回6回と預言したけれども、今年はまだ1回もしていないということがあるものなんです。どうしてか、主イエス・キリストから選ばれた預言者を通して聴衆者が、これ団体かもしれません、個人かもしれないけども、知らせられなければいけないと思うメッセージがあるときにのみ与えられるわけです。預言者が使われます。だからイエス・キリストがこの預言者に向かって、5つの役職の中の預言者に向かって、このグループの人たちにこういうことを伝えるという指示があったときにのみ預言者としての預言が言えるのであって、この種類の預言というもの、預言者の預言というものは自分の方でもってこういうメッセージを言おうなどと言ってできる性格のものではありません。もっと賜物を働かせようと願って、あるいは努力をしてたくさんの預言ができるようになるというものでもないんです。もう一歩いきますよ。この種類の預言はイエス様から任命された預言者のする預言というものは、いつ預言したらいいんだろうかと自分で決めることは、選ぶこともできないことになります。イエス様からこういうことを言えという指示があった時にのみ預言することができるからです。今度は2つ目のグループに行きますよ。御霊の賜物としての今度は預言について話を変えます。聞く人の徳を高め、慰めを与え、励ましを与え、進めをするためのものがですね、御霊の賜物としての預言です。預言の賜物です。この種の預言はあなたが求めることでもって、クリスチャンが生まれ変わりをしている人が求めることでもって、2つの働きのうちどっちかです。すでに与えられている賜物をもっと的確な預言とすることができるように願うこともできるし、今まで預言の賜物が与えられていなかったけれども与えてくださいと動き出すこともできる種類の預言です。これが二つ目のグループの預言になります。だから最初のグループの預言と区別をつけてくださいよ。イエス・キリストによって任命された預言者の預言というものと御霊の賜物としての預言との違いをはっきり注意していきましょう。聖書で定義をしている預言者というのはイエス・キリストに任命された預言者です。5つの役職の中の1つだって御霊の賜物としての預言をすることができる人を預言者と呼んでいないんです。聖書では御霊の賜物としての預言が働くようになります。つまりこの2つ目のグループで預言が働くようになると、あなたに御霊の賜物としての預言が働くようになりますと、聖霊からの促しでもって、これ注意してくださいよ、もう一度言いますよ。エペソの4章11節、預言者に 対する予言というものはイエス様自身がこれをいいと言われたから初めて言えるんですよ。と二つ目の今問題にしている御霊の賜物としての予言というものはあなたの聖霊の動かしで促しでもってなるものですから、聖霊があなたの耳に聞こえるようにして知らせてくるかもしれない。こういうこと言いなさい、こういうふうにして励ましてあげなさいって言うかもしれない。あるいはですね、あなたの霊の中に何かこの人に向かって言ってあげないといけない、何かこの人を慰めてあげないといけないといった感じを持たせるかもしれないです。あるいはあなたの思いの中にこういうことをこの人に伝えなければいけないという形になるのかもしれないんです。これが二つ目のグループの御霊の賜物としての予言です。さあここでもってですね、このローマ人への手紙12章の予言のレベルの違いを比較をしてみましょう。ローマ書12章での教えているこの予言というものはレベル的にどうなのか、前の2つと比べてどうなのか、もう私は何もですね、このローマ書12章での予言のレベルを卑下する意味じゃないんです。だけれどもこの前にリストをしたこの2つの種類の予言と比べてみたらば、内容的にこのローマ人への手紙12章での予言というものがどういうレベルのものなのか、そろそろ推測ができるんじゃないかと思う。今一度最初に戻ります。イエス・キリストが任命した預言者が出す預言というものは、イエス様自身が特別に選んだ人を通してイエス様自身の計画というものを心を知らせようとして動くわけでしょ。知らせなければいけない必要性があると見たときにその人を使って預言として与えるわけです。それから見たらばロマ書12章でもって生まれ変わる人クリスチャン誰にでも与えられている7つの賜物の中の1つとしての予言というのはレベル的にはこれ随分違うものだと分かっていただけると思う。でこの2番目と比較をしてみましょう。御霊の賜物としての予言とローマ人への手紙12章での違いを調べてみましょう。御霊の賜物としてのこれは9つ全部であるんですけれどもとしての予言というものは何なのか、コリント第一の12章では御心のままにある人にはこういう賜物が、別の人にはこういう賜物はという具合に与えていると教えているんですから、この賜物コリント第一の12章での御霊の賜物というものは生まれ変わらせた人全部に一人一人に与えられているものじゃないというのを分かっていただけども、ある人にはこういうものが与えられ、他の人にはこっちの賜物が与えられ、また別な人にはこういうものが与えられているというんです。そうしておいて熱心に求めなさいというんですから、もっとロマ書12章のようにレベルから言ったらですよ、誰にでも与えられている中の一つとしての賜物と内容的に違いがあるというのを分かっていただけると思う。神様が神の霊が選んだ人に神の霊が選んだ賜物が働くようになるのが御霊の賜物です。それから比べますとロマ書12章での賜物は何かといったら、イエス・キリストが任命した人に働くものとこれ違うということが分かると思う。神の霊がこの人はこういう状況を満たしているからこういう賜物を使わせて皆の益となるようにしようと言って人を選んで与える賜物を選んでいるというものと内容的に違いがあるというのを分かっていただけると思う。生まれ変わりをしていれば神の家族に戻ってきていさえすれば誰であっても与えられるというものだけに、レベルから言ったらばこの他の2つの働きよりは大分違うものだということはこれ分かると思うんです。だからあなたにロマ書12章での賜物が働く、特に予言の賜物が働くということが分かったときに、あなたの予言を聞かされる人というもの、あなたの予言の賜物を通して祝福を受ける人に向かって内容的に言ったらば、こういうことを気をつけなければいけないんです。賜物、御霊の賜物自身が聞く人の徳を高める、慰めを与える、励ましを与える、進めを与えるという内容でしょ。だったらなおさらローマ書12章のでの予言というものは その人の徳を高めるように、励ましを与えるように、慰めを与えてあげるように、勧めをするようにという以外のものを与えようという気持ちになったとしたらば、注意が必要になってきます。ましてですよ、このロマ書12章での賜物が予言があるからといってですね、個人の将来に関する予言というものに関しては、たとえこう言わなければいけないという気持ちが湧いてきたとしても言うべきではないんです。そうなると、じゃあもう一つ上に上がりましょう。コリント第一の12章での御霊の賜物としての、じゃあ予言はどうなのか、予言の賜物はどうなのか。この聖書の教えでは、コリント第二の12章で教えている御霊の賜物というものでは、聞く人の徳を高め、慰め、励まし、勧めをするものだと言っている。個人の将来に関する予言というものは、だからこの賜物を持っていると言っても非常に慎重にしなければいけなくなります。ところがですよ、残念な話、この預言者が与える預言というものと、御霊の賜物としての預言というものと、めちゃくちゃに混同しちゃってるクリスチャンが、その預言というものに対して大きな問題を起こすんです。そしてですよ、個人の将来に対する予言というものまで口を出してしまう。そのおかげでもって多くのクリスチャンが、この個人の将来に関する予言というものでもって間違った考えを持たされ、惑わされ苦しめられております。まあ、このロマ書の12章の賜物の内容からちょっとですね離れて、このコリント第一の12章の賜物のちょっと予言もちょっと一緒に加えたいんですけども、こういう点でもってですね、予言をする人も予言をされる人も両方ともが注意しないといけないんです。ことに個人に対しての予言というものについては注意しないといけないんです。ここからですね、予言というものを2つに分けましょう。なぜかといったら、ローマ人への手紙の12章は一体どういう働きなのか、これもやっぱり神の霊でしょ、だから聖霊でしょ、聖霊が働くわけでしょ。ちょっと表行って調べてくださいませんか。だから今度は2つに分けます。どういう分け方をしたらいいのか。一つはイエス・キリストが指示した予言というもの、もう一つは聖霊が促した予言というもの、二つに分けます。だからですね、コリント第一の手紙12章での御霊の賜物というものと、ロマ書の12章での賜物としての予言というものと、これ一つにくっつけて、予言者がする予言と別個に考えるようにしてみましょう。どういう予言であろうとも、聖霊から導かれて出てくる予言というものは、なんか言い換えましたら、聖霊から出てくるんだから、コリント第一の12章か、あるいはロマ書の12章か、どっちかですよ。この種類の予言であれば、この聖書で裏付けをすることができるはずです。どうしてか、聖霊が促しているんでしょ、聖霊がこれを書かしているんですよ。矛盾したことは書かしません。同じことしか言ってないということはですよ、あなたがどういうような予言をされたとしても、予言を言われたとしても、それを内容的にこの聖書で裏付けをすることが必要になります。そして裏付けのできない予言はどんなものでも受け入れないということが大切になります。聖書で裏付けなければいけない。 裏付けできないんだったら、聖書で裏付けできないんだったら、この聖霊の導きだというこの予言というもの、御霊の賜物による予言であろうと、ローマ人の十二章での予言であろうと、あなたを受け入れてはいけないということになるわけです。でここで質問が出てきます。だったらばイエス・キリストからの指示があった予言はどうしたらいいのか。主が言われましたと言ったようにして来る予言はどう取り扱ったらいいのか。主が言われます。あなたはイエス様から用いられる器になります、なんてなことを言われてですね、私は予言が与えられた、私は主から用いられる器になる、なんと考えちゃって、その時までやってた会社を辞めちゃって、何にもしないで主からのお導きを待ってます。どんなことをしろと言われるのか待ってます。牧師になるのか、宣教師になるのか、海外に行くのか、それとも新しい事業を始めるのか、それともというふうにですね考えている人たちがたくさんいます。あなたは主から用いられる人になります。当たり前でしょ。クリスチャン一人一人イエス様から用いられるものになっている、これ聖書なら分かります。予言なんかなくたって分かる。実はそれだけじゃないんですよ。聖書では何と言ってるか、ただ用いられるものになりますだけじゃないんです。エペソでは2章の10節でもってここまで教えています。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスによって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。だから用いられるものになりますよね。どういう用いられ方をするのか、神様ちゃんとここで準備してるんだという。実はですね、私にもですねいろんなその予言というのを言ってきます。あなたはここでもって偉大な何だ、やめてくれバカなことっていう、まあそんな具体例はですねここで引用する必要がないと思う。これだけ覚えてくださいよ。もしも誰かがあなたに向かってあなたの将来に関する予言というものを言ってきたとしたらば、励ましだろ、勧めだろ、慰めではなくて、あなたは将来これこれこれになると主が言われます、なるということを言ってきたらば、内容的にどんなものであろうと、予言したい人がどれほど素晴らしい予言者であると評判があろうとも、よく聞いてくださいよ、もしもその予言が内容的にあなたにとって初めて聞くものであったらば、あるいはですね、あなたが想像してもいなかったようなものだった時には、あなたはその予言に従って行動を取ってはいけないんです。絶対取ってはいけません。じゃあイエス・キリストが指示を与えている予言は内容的にどういうものであるべきなのか、どういうものなのかというとですね、言い方を変えたら、が与える予言は何なのかと言ったらば、これはこうじゃなきゃいけないんです。あなたに与える確証であるべきものなんです。あなたの中に、すでに心の中に、あるいは霊の中にあるものに対して確証となるのが預言者を通しての預言であるべきものなんです。だから言い方を変えたらですよ、もうすでにあなたの霊の中にあるものに対しての確証以外のものだったらば、その予言を受け入れたらいけないんです。受け入れるべきではないんです。例えばですよ、あなたが人生の岐路に立ったとしましょう。右に行こうか左に行こうか、これは行き道じゃないんですよ。これから献身して牧会始めようか、それとも教会で仕事をしようか、それとも仕事をしながら別なこの世での仕事をしながら教会を援助するようにしようか、決断がつかない。だけどあなたの心の中ではどうも右に進む方が良いというふうに思えるという状態を考えていきましょう、まあ、こういうふうな状態いろんな時に直面すると思うんです。これだけじゃなくていろんな状態があると思う。そのような状態の時にあなたは右にも行ける左にも行ける、どうも気持ちの上では右の方に行った方が良いと思うけれども、まだどっちを選んでいいのかわからない、しかもそれは誰にも言っていない天の父に指示を仰ぐ祈りだけをした こういう時に預言者の預言が、主が言われました、あなた右を行きなさいと言われる。これが実は預言なんですよ。すでに心の中にあるものに対する確証として神の言葉が預言として与えられます。この確証を与えるのが預言者が与える預言なんです。コリント第1の12章での御霊の賜物についての預言は確証を与えるものじゃありません。励ましを与える、慰めを与える、進めを与えるものだけです。さあこの時ですよ、あなたが心の中でもって何か決めかめているものがある。右か左か、それでもってこの預言で確証があった、だからというにしても、この決めかねているものも、この与えられた預言も全部この聖書に基づいてなきゃいけないんですよ。聖書的でなきゃいけないんです。いや預言者が与える預言だから大丈夫だろう。じゃあこういうこと例出しましょう。あの人を殺して金を奪おうか、それとも脅かして金を巻き上げようか、どっちがいいだろうと迷っているところに預言が与えられた、殺して金を奪え、さあそれに従うか。これは聖書で教えてる預言じゃないでしょ。だから聖書で教えている内容のものなんていけないんです。盗むなって言ってね、人を盗んだり殺すなって言うの殺したりした、確証じゃないわけですよ。あなた自身がどっちに行こうかというのも、盗むか殺すか、こんなのは聖書の教えている動きじゃないから選ぶべきじゃないんです。両方ともいけないってことになる。古い契約の時代の預言者がイスラエルの民に与えている預言というのは全部この確証です。イスラエルの人たちにとっては、預言を与えられる人たちにとっては、もう確証を与えるものだけなんです。預言者がこういう旧約聖書にいっぱい出てる。主があなた方にこういう警告を与えている。あなた方は死の道から離れた生活をしている。死の道に戻りなさい。そもなければこういう災害が起こる。なんていう内容のもんでしょ。じゃあイスラエルの連中は今まで全然そんなこと知らなかったか。知ってます。自分たちが死の道から離れた生活をしていると知ってる。だから預言者が警告を与えることができるんでしょ。預言者が新しいことを、今までイスラエルの人たちが想像もしていなかったようなことを主がこう言ったという形で知らせるか、一つもないんです。新しい契約の時代での預言者も同じです。なぜかイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じだからです。イエスの身代わりとして天の父から使わされている聖霊は、イエス・キリストが語ること話すことを聞いて話すんだとヨハネの福音書16章13節で言ってる。イエス・キリストが弟子たちに話したすべてのことを思い起こさせてくれるものなんだと、同じ14、今度はヨハネの14章の26節で教えてます。ということはですね、預言者が与える預言というものは、あなたの霊の中に、あるいは心の中にすでにあるものに対しての確証となるものなんです。先ほどこういうことを言いました。もしも誰かがあなたに個人的に将来に関する預言を言ってきたとしたらば、それが内容的にどういうものであろうと、預言した人がどれほど素晴らしい預言者だという評判があろうとも、その預言があなたにとって初めて聞くものであったり、あるいはあなたが想像もしていないようなものであるときには、あなたはその預言に従って行動してはいけないと言いました。こう言うとですね、ああじゃあその預言は間違っているのかという解釈する、間違っていると言ってるんじゃないんですよ。もっとはっきり言いましょう。その預言はイエス・キリストが与えている預言かもしれないんです。だけれども私が言いたいのは、その預言がイエス様から来ている来ていないというのを問題にしろと言ってるんじゃない。あなたにとって確証となるんでなかったらば、初めて聞くようなもんだったら絶対受け入れるなと言ってるんです。その預言に従って行動をとってはいけないというんです。だからその予言をどんな内容かと批判する意味で言ってるんじゃない。予言を聞く側のあなたが注意をしなきゃいけないと言ってるんです。 さあそこでもってですね、こういう話に入りましょう。だったらばイエス・キリストがその預言者を通して指示を与えた。あなたに向かってこういうこといいと言った。だからといって預言者があなたに向かって預言をしたといたしましょう。あなたにとってはこれ初めて聞いているものだ。アズマを受け入れるのと言った。だから受け入れない。おいたらイエス様がせっかく言っているものを拒否したらとんでもないことになるじゃないか、という質問が出てくるかもしれない。私はですね、あなたに向かってこういうこと言いました。あなたの将来に関して重要なものであると感じるんだったらば、あるいはあなたの方でもって無視することができない予言だと思うのだったらば、その予言に従っちゃいけないんです。あくまで従っちゃいけないんです。ただこういうことしなきゃいけない。あなた自身が天の父に、あるいはイエス様に確認の祈りをする必要が出てきます。これが本当に主が言われましたけど、本当に主が言ったものかどうか、あなたが直接問い合わせをしなきゃいけない。そうするとですね、答えは2つ、そこから2つに分かります。1つはですよ、本当に主が言った、確かにそうだ、これは私イエスが言わしたのであるという確証が与えられるかもしれない。そこで行動を取るかいけないんです。だからどうしなきゃいけないか、そこで2つ質問しなきゃいけません。実際にこの予言がイエス様から与えられているものだという、その予言の通りだ、主が言われるという通りの予言だと分かったら、それから2つの質問しなきゃいけない。1つは、じゃあいつその予言に対する行動を開始するべきなのか教えてくださいと言わなきゃいけない。2つ目には、どういうことを第一歩として踏み出すべきなのか教えてもらわなきゃいけない。時にはですよ、これから10年先のことをイエス様の方ではあなたに予言として与えるかもしれないんです。こういうことを将来計画しているから今のうちから注意しておけというのがあるかもしれない。それをですね、多くする、あ、予言があった、だから私はってパーッと飛び出してしまう。で、神様の計画をみんな壊しちゃう。そういうことしちゃいけないんです。いつその予言に対する行動を開始するべきなのか、何が第一歩なのか、この2つの質問を必ずして、その上でもってはっきり言いますよ、今度は最も大切ですよ、この2つの祈りをします。いつ始めるのか、何が第一歩なのか、それに確証が得られる、答えが与えるまではあなた行動してはいけないんです。これがですね、この確証をあなたが得ようと思って祈った時に確証が与えられたらばですよ、実際私がこういう予言を与えてるんだと分かった時にですよ、これだけのことをしなきゃいけないんです。だから逆のことを言いましょう。じゃあイエス様自身が、私がこれだけの予言をあなたに与えたんだという返事がなかったとしたらばどうしたらいいか。簡単ですよ、そんな予言を忘れちゃえばいいんです。でももしもこれが本当にイエス様がその予言を与えているんだとしたらば、とんでもないことになるじゃないか。忘れなさい、自信持ってくださいよ。なんで自信持てというのか、天の父が、あるいはイエス様があなたに対して特別な指示を与えようとしているのならば、天の父もイエス様自身も一番先にあなたに知らせてくるはずですよ。あなたは神の義でしょ、神の子供でしょ。なんで他の人に先に知らせておいて、それをわざわざあなたに、その人を通してあなたに伝えろと言ってくるか。絶対ないんです。でこういう質問が出てくる。だったらイエス様がその預言者を通して私に向かって言ってる言葉を、その前にイエス様自身が私に何か与えてる確証をとしてこの預言者を通して言ってるんだけれども、私はその前にその言われていることを聞き取れていなかった、受け取るだけの霊的なレベルになっていなかったとしたらばどうしたらいいのか。実際イエス様はそれだけのことを言ってるんじゃないか。さあ考えていただきましょう。私が質問いたします。イエス様は、あるいは天の父は、あなたにできないことをしなさいと要求する神様か主か、あなたにできないことをしろと指示をしてくる主か天の父か、あなたにとって不可能なことを要求してくるのは神様じゃないでしょ。 ということはですよ、あなたがこの確証を得るために、預言者が預言だと言って、これは主がこう言ったと言ったものに対して確証を得ようとして質問したのに、祈ったのに、その返事がないのだったらば、その預言を忘れて何の影響もありません。必要があるんだったら今度は主が直接あなたに知らせてくれるわけです。あなたに確証を与える答えを出すはずだからです。さあ、ここでもってですね、この今のこの本題に戻りましょう。ローマ人への手紙12章ので教えている予言というものにもっと話を進めていきましょう。先ほど言いました予言とですね、教える人の賜物というものと、これは両方がですね、特に気をつけなければいけないことがあるんです。他の5つの賜物の人もですね、同じように問題があるんだけども、この予言と教える人の賜物というものは特に気をつけなければいけないものがある。教会の中で両方とも必要な賜物なんです。それだけにですね、この賜物を受ける、恩恵を受ける人に与える影響は大きいもんだから、この2つの賜物どちらかを与えられている人はですね、特に注意していきましょう。まあ予言の賜物これだけでもって分かっていただけだと思う。だから今度は教える方に行きますよ。教える人の方に行きますよ。多くの場合に教える賜物が与えられている人というものをこういうふうに考える。賜物が与えられているんだから、何の準備もしなくたって聖霊がしゃべることを導いてくれるんじゃないだろうか。口を開いたらば一人で正しいことが出てくるんじゃないかという考えを持っている人が、クリスチャンがたくさんいるんです。だけど真実はそうではありません。聖書からいきましょう。ヤコブの3章の1節を開けていきましょう。ヤコブ書の3章の1節を見ていただきましょう。ヤコブがこういうことを書いてあります。3章の1節です。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。これ教師というけど、教える人になってはというんですよ。教える人になってはいけません。ご承知のように私たち教える人は格別厳しい裁きを受けるのです。さあ、ここで考えていただきましょう。やたら人に教えるなという忠告を何で与えているのか、どうして格別厳しい裁きが待ってるなんて言うのか。もしも聖霊がしゃべることを全部導いてくれるのならば、なんで人に教えるな、格別厳しい裁きが待ってるなんて言うのか。このことは神のこの聖書の中なくたっていいわけでしょ。聖霊が導いてくれるんだったら。それだけじゃない、まだこういう教えもあるんですよ。テモテ第2の手紙の2章では15節でもってこうも教えております。テモテ第2の手紙の2章の15節ではこう教えている。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。勉強をしなさい。御言葉を勉強しなさい。真理の言葉をまっすぐに解き明かすことができるように、いつも正しい神の霊が教えようとして書かしたものを、神の霊が教えようとしている通りに解き明かしをすることができるように御言葉を勉強しろと教えてるんです。まあ私の方ではですね、皆さんと立場が違います。教会の牧師という立場にいるもんだから、私がしていることをですね、皆さんにお知らせしても、まあ、ただ自慢話してるんじゃないかというふうに聞かれてしまうかもしれないんですけれども、こういうことをお教えいたしましょう。この教会が始まって以来、もうこれで13年ちょっとなるんですけれども、毎日用の礼拝と聖書講座と私はテープに撮っております。日曜日うちに帰るとほとんどその日のうちに自分が喋ったテープの聞き直しをいたします。その時ですね、日曜日に帰ってから聞く時にはこういうものに集中して聞きます。説明しているものは理解できているか、理解できるような説明しているか、十分だろうか、誤解されるような言葉を使っていないかどうか、内容そのものはどうなのか、ここに集まってきた皆さんに理解できるものなのか、すでに知っていることの繰り返しだけなのか、新しく学ぶところがないようなメッセージ をしていないかどうか、あるいはですね、急にレベル的にとん拍子もないものを喋っていないかどうかというものを調べる。これが一番最近日曜日の夜にやる仕事です。で、大抵が火曜日ぐらいまでそれから伸ばすんですけど、火曜日か水曜日になりますと同じテープをもう一度聞き直しをいたします。だけど今度は別の角度から聞き直しをする。私がそのテープの聴衆者になります。つまりこの椅子に座って聞いてると同じになる。そしてですよ、テープの内容というもの、メッセージの内容というものを徹底的に批判いたします。喋っていることは聖書で裏付けができているか、それとも独断で喋っているか。推測で喋っているものをはっきりとこれは推測で喋っていると分からした上で喋っているのか、それとも曖昧に喋っているか。聖書でいろんな裏付けをするけれども、その裏付け自身が長すぎちゃって説教のメインから離れているようなことはないか。表現は、言葉遣いはどうなのか。このテープの内容を話を聞いているときに、テープから来るものだけで私の心の中にその喋る内容が姿を描けるものになっているか、鮮明なものかということをですね、批判をしながら聞くんです。で、それを参考にしてその次の日曜日の説教の準備をいたします。準備をしている途中でもって、これは何回か今まで計算したことがないんですけど、結構な数、少なくとも4回や5回はですね、内容を調べ直しをいたします。書き直しをいたします。もちろんですよ、神の霊が教えようとしているものを正しく解釈しているかどうか、これはもう当然言わなくてもいいことでしょ。綿密に調べなきゃいけない、これは当然です。その後でもって、準備の途中でもって、本当にこれでもって聞いてる人、聴衆者に理解できる言葉を使って理解できるようなことを言ってるか、先週の間違いを繰り返すようなことはないかどうかというのを調べ直しをしながら、神様の霊が教えようとしているのを本当に正しく伝えているかどうかも調べ直しをする。大体4回5回はやっております。そしてまとめるということをしている。私がその昔大学でもって学生に教えていた頃には、というのも大学院でもって教えた頃にはですね、大体1時間の講義を大学院の学生にするのにですね、1時間の講義をするのに8時間から10時間準備時間を必要といたしました。それだけの準備でもって1時間の講義が大学院ではできたんです。まあ、大学の学生の方はですね、ほとんど同じようなノートを持っていって喋ればそれでいいから、それほどの時間かかりませんでした。じゃあ教会ではどうなのか。大学というところは学生はみんな同じレベルの学力を持っています。同じ理解力を持っている、同じレベルの知識を持っています。なんでか、その連中だけを取るんだから、入学試験で取るんだから、でしょ。ずば抜けた優秀なやつは取らないんです。ずば抜けたバカも取らないんです。ちゃんとそのいいやつだけしか取らない。その連中に向けて喋るのに1時間喋るのに8時間から10時間の準備するんですよ。じゃあ教会はどうなのか。昨日クリスチャンになった人も来ます。聖書を読んだことのない人も来る。その一方、クリスチャンとして20年30年勉強している人も集まってくる。で、同じ説教を聞こうとしています。年齢的に若い人も来る、まあ、人生的にあまり経験積んでいない人も来る、また人生経験から言ったら豊富な人も集まってくる。こういう人に対して一つのことを説明をして理解をしてもらって、しかも集まってきた人が誰もが何か新しいことを学ぶことができた、これを踏み台にして成長していこうと、できるものにするのには大学の講義のような準備だけでは十分ではないんです。レベルの違いはあったとしても、教える賜物を与えられている人は自分の口から出る一つ一つの言葉に責任を持つことができるように、そして神の霊が私たちに教えようとしていることと違うことを言わないように、サタンが言ってくることをあたかも真実のように人に教えることがないように、御言葉をいつも勉強して自分なりに解釈をしてなきゃいけない。他の賜物が与えられている人たちでもこれは同じですよ。預言の賜物と教える人の賜物だけであとは構わない、そうじゃない。同じように神の霊に導かれて従って行動を取ることが必要になるんです。だけど特にこの2つの賜物はですね、気をつけなければいけない。だからこの点でですよ、賜物が与えられたら 賜物が与えられていることが分かったら、それから先は聖霊の方で導いてくれるんだから。ちょうど川の流れに流されていく木の葉のように、ただ聖霊の導きの流れに従っていさえすれば全部がうまくいくんだという性格のものではないんです。努力は必要です。成長していかなきゃいけない。じゃあどうやったらその努力ができるか。主な努力はですね、クリスチャンとして正しい生活を送るというのがまず出発点です。神様に罪を犯さない、これ当たり前です。じゃなくて神の義としての生活を始めなきゃいけない。二つ目には、口から出る言葉はいつも御言葉の教えに沿った信仰の言葉でなきゃいけないんです。であるように気を心がけていかなきゃいけない。疑いの言葉を口にしないように心がけていかなければいけません。三つ目に、取る態度、行動というものはいつも天の父が望んでいる行動、態度であるように動いていかなければいけない。そしてイエス様からの導きに従わなければいけないんです。イエス様からの導きというのはですね、この御言葉に全部書いてある。これに従うようにしなきゃいけない。そのためには祈って従うようにしかなきゃいけないんです。この御言葉をいつもメディテートしていなければいけません。そしてその上にですね、聖霊の導きに心を開いていなければいけない。聖霊はあなたを教えるための助け主だからです。聖霊が真理に導いてくれる。こういうものをしているときに、あなたが聖霊の導きに従って、その努力に応じて喋る言葉が徳を高めるものであり、慰めるものであり、教えるものとなってくるんです。こういう内容の話というものは、一旦賜物が働き出してから説明しようとしてには遅すぎるものなんです。だから今日こういう説明したわけなんです。皆さんにお願いしたいのは、去年の11月5日からですね、7つの賜物についての勉強をしております。復習していただきましょう。で、おのおののこの7つの賜物のおのおのの特徴と気をつけなければいけない点と、今一度調べ直しをしておいてほしいんです。そしてですよ、どんな賜物が与えられたにしても、こういう点を気をつけなければいけない。この賜物の特徴はこういうものなんだと、はっきり分かるところまで覚えておいておきましょう。この教会でみんなが心を一つにしたときに、こういってみんなで賜物を使う教会にしようと願い始め、前進し始めたときに、初めてこれが動くということもですね、覚えておいてほしいんです。だからこの賜物のことについて、予言と教える人のことについて、今こういう注意を差し上げているわけなんですよ。この注意があることでもって、来週からまた今一段高いレベルに向かって精霊を奮い立たせてもらう、そして賜物が使えるようになるという動きを取ることが可能になってきます。だけれども、もしもこれだけの準備をしないままでもって飛び込んじゃったら、後に引っ張ろうと思っても引っ張れない。でその時だって、いや予言はこういうものです、これってこういう区別があるんです、つけなさい、区別つけなさいと言ってももう遅い。だから今のうちから区別をつけていただかなきゃいけないんです。予言者がイエス様からの指示で、天の父からの指示で出すのが予言者の予言です。だけど受ける人の方にしてみれば、それは確証でなければいけない。今まで聞いたこともないようなもんだって受け入れちゃいけないんです。コリント第一の手紙12章、御霊の賜物での予言というものは、聞く人に慰めを与える、励ましを与える、勧めを与えるものでなければいけないんです。その人の将来、あんたこうしなさい、あしなさい言っちゃいけないものなんですよ。そのまま与えてくれていないんですから。ロマ書の12章ではさらにこの点が気をつけなければいけないことになります。私は予言の賜物が与えられているなんて言ったら、すぐにですね、この予言者の賜物と一緒方に来るんだったら、あなたはこうしなさい、あなたはこうしなさい勝手な指示を出す人が出てくる。またそれに従ってですね、行動しちゃうクリスチャンがたくさんいる。今でもまだいるんですよ。15年前に、いやもっと前かもしれない、私がこう日本に来た時にもすでにそうだったんですけども、私はこういう予言が与えられましたと言ってですね、いまだにまだ自分が何していいのかわからないクリスチャンがいます。 まだその賜物、予言というもの、大して予言じゃない、私に言わせたら大して予言じゃない、あなたが主に使われますなんて言ったものだけでもって、もうかじりついちゃって、いい職を持って、いい技術を持ってる人がそれを全部捨てちゃって、1時間500円か550円ぐらいの仕事についちゃってるというような人までいるんですよ。でイエス様からそういう人用いられるか、今度イエス様の人は危なくてこれ何も言えないでしょ。下手なこと言ったらまたパーッと飛び出して勝手なことやられちゃう。じっくりついて、果たして今がこの時期なのか、それとも将来のことに関してこれを教えてくれてるのか、それともこれは誰かが自分のプライドでもって勝手なことを言ってるのか、区別がつかなかったらばサタンは喜ぶけれども、イエス様の方ではその人に向かって実際に何をやらせようとしてるのか、それを言っちゃったら勝手にまた飛び出して勝手に動かれると思うから言えないということになる。だからその場で急に言ったらどうか、それまでの準備がしてなければ言っても使い物にならないわけです。こういうクリスチャンがたくさん出てきているんです。残念ですけど、だからそういう点でですね、皆様どうぞ十分気をつけていただきましょう。特にこの予言というのが一番問題なんです。日本でも実はあるんですよ。個人的な予言をするのにどうしたらいいか、まあ、この予言者の予言と同じようなことをですね、喋っちゃってもいる。非常に危険です。だからこういう観点からこの御言葉では何と教えているのか、多くの人がこの3つの種類があるということまでまず第一知っていない。3つの種類がおのおのどういう特徴があるのかもまず知っていない。それでも予言が与えられたい、どうしてこうしてと言って動いちゃってる。多くの場合にその言う予言というのは予言者の予言じゃないんです。見たもの賜物としての予言かもしれない、励ましかもしれないんです。それいきなり自分の将来がこれでもって決まるみたいなことを考えて動き出しちゃってるのがいるんです。どうぞ皆さん方その罠に引っかからないように、予言をする人の方も受ける人の方も両方この聖書から正しいかどうかを調べないといけないんです。その人を批判する必要はありません。内容的にあなたが受け入れるべきか受け入れるべきでないかを判断するようにこの御言葉を調べていかなきゃいけないです。これで裏付けできなかったら受け入れないというその必要になります。その人に失礼じゃないか、その人に失礼だって地獄に行きたきゃどうぞおいてください。だってこの教会に来る必要ない。地獄に行きたくなかったら、騙されたくなかったら、基盤となる聖書をあなたが調べなきゃいけないんです。その人に失礼か失礼なのか、その人自身が聖書で調べてから喋るべきなんです。失礼どころかその人きちんとその点で間違っていることをですね、教えてあげなきゃいけない。どうぞそういう観点からですね、この神様の言葉、神の霊が書かした聖書が基盤だということをしっかり覚えていただきましょう。これに基づいて全てのことが動くんです。そして与えられている賜物を使い始めた時に一つになった素晴らしい働きをするものに成長していきます。もう少しでもここまでいけると思うからですね、今こういうことをですね説明しているわけです。将来なんてまた同じようにですね、説明しておいたもの、いいものがあると思ったらですね、またこういう勉強の時間に戻ります。まあ、来週からですね、異言の賛美でもって精霊を奮い立たしてもっと前進できるように、これでもって動けると思う。でごくごく近いうちにですね、この実際に賜物が働き出す教会になってきます。だけど皆さん自身が望まなきゃいけない。だからどうぞ望んでですね、精霊を奮い立たしてどんな賜物が与えられているのか、与えられている分かったら使い始めてみよう、それなかったらまた別物に変えようというぐらいの気持ちで動き始めるということがですね必要になってまいります。お祈りいたしましょう。天のお父様、イエス様、聖霊様、あなたの御言葉を通して教えられているもの、特にローマ人への手紙12章でもって教えられている賜物、我々一人一人生まれ変わりをしたものにどれか一つ、七つのうちのどれか一つが与えられている賜物を実際に使い始める教会として成長していくのに、どうぞ今まで周りから入ってきているこのおかしな考えているものを全部排除することができるよう、何が正しくて何が正しくないのかしっかりと区別をつけた上でもって与えられている賜物を使うことができるものになるよ。必要な時にはさらに聖霊様を通して何が間違っているのか、何が正しいのか導きを与えてくださるようイエス様の前でお願いいたします。 そしてその正しく導かれたものに基づいて与えられている賜物を正しく使うことができる教会になるよ。そして一人一人がそれを使うことで恵まれ、その賜物を使われた恩恵を受ける人の方が大きな恩恵を受けるものであるよ。間違った導きを与えられるものでないよ。どのような点に私たち一人一人が気をつけたらいいのか、どのような使い方をしたらいいのか、さらにあなたが導きを与えてくださいますようイエス様の名前でお願いいたします。こういうような勉強をして一歩一歩足元を確かめながら前進をしていって、最終的にこの教会に来ているもの全部が恵まれ、全部が成長し、賜物を使う人も使われる人もお互いに恵まれたものとなるよ。これから先あなたが動いてくださることを、導いてくださることを心から感謝いたします。一つの大きな家族としてお互いが助け合うことができるよ。お互いがお互いに力を出せるものとなるよ。必要な時にはいつでも助けを求めることができる環境を作れるものとなるよ。あなたがさらに私たち一人一人を導いてくださいますように、こういう祈りを叶えてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。